私は3項目につき質問をいたします。はじめに父子家庭の支援についてでございます。本庁の父子家庭所帯は平成15年1月1日現在168所帯であります。現在父子家庭への支援は一人親、医療費助成、そして生活支援へのヘルパー派遣事業のみでございます。同じ一人親家庭であります母子家庭に比べ支援が薄いと感じます。母子家庭には生活支援や医療費の助成、そして各種の貸付制度、そして児童扶養手当が支給されております。児童扶養手当は1959年に創設されました。死別母子世帯対象の母子福祉年金が始まりであります。その後母子家庭全体が対象となりまして、現在すでに、母子家庭は対象外であります。その理由といたしまして、父子家庭の年収は母子家庭の約2倍で、経済的支援の必要性が重視されていなかったのが現状であります。しかし昨今離婚率の上昇や長期の低迷によりますリストラなどで経済的に苦しい父子家庭が全国的に増加しております。同じ一人親家庭である父子家庭にも母子家庭対象の児童扶養手当のような制度を町としても創設してはどうかと考えます。次に広告の掲載についてでございます。神奈川県で発行しております県の便りや全国各自治体で発行しております広報、そしてホームページなどには歳入の確保と地元の企業や商店街など活性化策として1公的機関、2公共性のある民間企業、3金融機関、4地元の企業、5商店などの優先順位といたしまして、広告を募集し掲載をしてはどうかと考えます。最後に喫煙防止教育の推進についてお伺いいたします。毎年5月31日は世界保健機構 WHO が定めた世界禁煙デーでございます。その標語に他人の煙が命を削る、自動喫煙をなくそうとあり、自動喫煙とはタバコを吸う人が吐き出す余分な汁煙とタバコの先端の点火部分から立ち上る副流煙が混じり合った混合物が生活空間を汚染している環境タバコ煙をタバコを吸わない人が吸うことだそうでございます。この環境タバコの煙が心臓病や肺がん、喘息などの呼吸器疾患のほか、突然死、症候群などの重大な結果を引き起こしているとの指摘や、特に成長発達段階にある新生児や児童生徒の健康を脅かしていると言われております。16歳以下の子供を対象にした研究結果によりますと、目の刺激、くしゃみ、鼻詰まり、 鼻水、鼻のかゆみ、乾燥感など、鼻および頭痛などの症状が示されております。本庁においては、庁舎内に分煙対策が施行されておりますことに敬意を表します。新たに作成されました第4次愛川町総合計画基本構想の後期基本計画案に、青少年の健全育成の項に、タバコ、飲酒、薬物などから青少年の健康を守るための施策が掲げられております。家庭や地域、学校が一体となって防止に向けた取り組みをするという施策に大いな期待をいたすものでございます。そこで質問の第1点目でございますが、小中学校における喫煙防止教育の推進状況についてお伺いいたします。2点目、学校現場における教職員の喫煙状況。3点目、愛川町の学校教育現場の分煙対策の現状についてお伺いをいたします。
中長山田小夜君。
はい、中長。述べを申し上げます。1点目の不死家庭支援について、リストラなどにより経済的に苦しい父子家庭、まあ、父親と子供の家庭でございますけど、父子家庭にも母子家庭のように児童扶養手当のような制度の導入ができないかとのご質問でございますが、ご承知のとおり児童扶養手当につきましては児童扶養手当法に基づきまして、父親父母の離婚、父親の死亡などにより父親と生計を一緒にしていない児童について手当が支給される制度でありまして、その目的は母子世帯等の生活の安定を図り自立を促進することにあります。児童扶養手当を受けられる方につきましては支給要件に該当する児童で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で重度の障害をお持ちの児童を養育するお母さん、または母親に代わり児童を養育している方が該当となります。ただし公的年金の給付を受けている場合や内縁関係の方は該当となりません。手当の額につきましては一例で申し上げますと、所得が制限額以内であり児童1人の場合、この場合は月額 42,370 円となります。なお所得が限度額以上であれば手当の全部または一部が支給停止となります。このような手当支給の背景には、母子家庭は子育てと生計維持という2つの負担があり、就労の条件にも恵まれないため父子家庭に比べまして経済的な自立が困難なことから、母子福祉制度としての充実が図られてきていると思います。本年1月1日現在、本庁の母子世帯は441世帯、このうち児童扶養手当を受けている世帯は240世帯であります。母子世帯への町単独の助成制度といたしましては、一定の要件がありますが、年額 2万円の母子福祉手当の支給、また医療面では一人親家庭等の医療費助成、その他就学援助、各種の貸付制度などを行っております。父子家庭、父親と子供の父子家庭につきましては、本年1月1日現在168世帯であります。父子家庭への制度は、医療面について母子家庭と同じ一人親家庭の医療費の助成制度がありますが、所得の制限などによりまして、該当者がですね、わずか3世帯、68世帯のうち3世帯となっております。まあ、こういった中で本庁では、義務教育終了前のお子さんがおられる父子家庭へヘルパーを派遣する家事援助サービス制度を設けているところであります。父子家庭は割合に経済的自立をされている方が多いことから、制度の利用を受けられる方が少ないのが現状であります。しかしながら、昨今の経済状況によりまして、リストラによる失業率の増加、賃金カットなど、父子家庭においても経済的に厳しい状況など、社会の変化とともに世帯環境が変貌しつつあります。今後、ご質問のような制度の導入につきましては、平成15年度において現在実施しております各種福祉施策等との関連も含めまして、町の福祉制度の在り方について、昨今の社会経済の状況、さらには近隣市町村の動向などを勘案した中で検討をしてまいりたいと考えております。次に2点目の、町の広報誌やホームページ、循環バスなどへの広告の掲載についてのご質問でありますが、本庁では現在、神奈川県市町村振興協会のサマージャンボ宝くじとオータムジャンボ宝くじにつきましては、それぞれ広報愛川の7月1日号と9月1日号に広告を掲載しておりますが、これはこの宝くじが市町村振興を目的として発売がされ、その売上金の一部が市町村へ交付されていることから、公共性が高いということから掲載をしているところであります。お尋ねの民間企業や商店などの広告の掲載につきましついてでありますけど、広報誌の発行やホームページの公開などはあくまでも自治体の事務の一つでありますことから、広告の掲載には一定の限界があるものと考えております。その条件としましては、広報誌を例にとりますと、広報誌の品位を損なわないこと、庶民に不利益を与えないこと、政治性や宗教性がないこと、広告の内容が特定の企業や個人に偏っていないことのなどが挙げられます。また町の広報誌などに企業の広告を掲載するということは、町がその企業に対して信用を与えるという結果も招きやすいという面もあるわけでございます。したがいまして、町の広報誌などに広告を掲載し、広告収入を得ることによって経費の節減を図ることは一定の条件のもとに可能であると思われますが、今申し上げましたように、掲載広告の取扱基準や料金設定のあり方、掲載した場合の町民の反応など、実施上の課題もあるわけでございます。また一方 方では情報化時代を迎えまして、自治体の提供する情報量も著しく増えてきておりますことから、貴重な広報誌の紙面を割いてまで広告を掲載する必要があるのかといった意見もあろうかと思われます。いずれにいたしましても、ご提言の広告掲載につきましては、すでに一部の市町村において、一部のものに限って導入されておりますので、貴重なご提言として今後研究をさせていただきたいと考えております。以上、ご答弁といたします。次の禁煙防止教育につきましては、教育長から答弁をいたします。
教育長、平川君。
教育長、3点目の喫煙防止教育の推進についてであります。まず1点目の小中学校における喫煙防止教育の推進状況についてのご質問でございますが、学校におきましては、文部科学省の定めます学習指導要領に基づきまして、小学校では4年生から6年生の間に、中学校では1年生の段階から、保健体育及び学級活動の授業の中で、喫煙が成長期の子どもの健康に及ぼす影響について学んでおります。また、方法につきましても、養護教育の連携による保健学習、ビデオ等の視聴学教材の活用、人体模型を使った喫煙実験、外部から講師を招いた講話、ポスターの掲示や保健代理による呼びかけ等、さまざまな工夫がなされております。次に2点目の学校における職員の喫煙状況でございますが、喫煙者は一校平均 4.3 人となっております。また3点目の教育現場の分煙対策の現状でございますが、休校とも喫煙場所を児童生徒の目に絶対触れない箇所に限定して分煙対策を講じており、来校者に関してもご協力をいただいております。教育委員会といたしましても、児童生徒並びに教職員の健康管理の視点から、平成15年5月1日施行の健康増進法に謳われております受動喫煙、先ほど議員さんからご説明がございました。この受動喫煙の防止を教育現場に徹底させるため、引き続き指導してまいりたいと考えております。以上です。
19番、有馬君。
再質問させていただきます。父子家庭の支援でございますが、栃木県の鹿沼市では、母子家庭に支給されております、児童扶養手当を市単独で昨年の夏から、行っております。まあ、その理由は、まあ、同じ一人親家庭でどうして、父子家庭にないのは手当がないのがおかしい、そして、経済的に困窮している所帯がいらっしゃるということで、制度の導入を始めたようでございます。まあ、同じ共同、男女共同参画社会という平等の立場から考えましても、公平性を欠くのではないかと思います。まあ、ここでは鹿沼市では、約半年間で900万、まあ、母子家庭のわずか10分の1の76所帯を対象に、この制度を実施しております。今年度では千葉県の新年度では千葉県の野田市、滋賀県の大津市などもこの子家庭の児童扶養手当ですか、そういう制度を市単独で導入するようなお話をお聞きをしております。まあ、生活保護を受けたくてもいろんな条件で受けられない、そういった仕方もあるかと思います。で、本庁では生活保護所帯 の受給者のうち、まあ、3世帯が、ご答弁の中であるということでございますが、そこでお聞きをしたいと思います。では、医療費 の実給ですね、一人親家庭医療費の実給状況について、お聞きをしたいと思います。
経済部長、鴨下君。
一人親家庭と医療費の受給状況のでのご質問でございますけれども、平成15年1月末現在では受給者全体で230世帯でございます。内訳といたしましては、母子家庭世帯が227世帯、このうち児童扶養手当受給世帯が196世帯、父子家庭世帯につきましては3世帯となっております。
19番田島君。
父子家庭に対する支援が薄いという理由はですね、母子家庭のように組織化されてないと思います。で、父子家庭の組織化も必要ではないかと思いますが、その点についてのお考えをお聞きいたします。
経済部長、鴨下君。
父子家庭の組織化についてのご質問でありますが、現在本庁にはご承知の通り母子父子会の組織はあります。まあ、ありまして活動を進めておられますが、父子家庭の方々の会などの組織はされておりません。組織をされない理由につきましては、一つには父子家庭の場合、祖父母などとの同居の場合が多く、子供を見てもらえば働くことができるため、育児や就労面にかかる困り感がなく、同じ境遇の者同士が集まったり自主的に組織を作る環境に至らないことが考えられます。今後小さなサークルができ、さらに大きなサークルとなり、町全体の組織化しようとする際につきましては、町はできる限りのお手伝いをしてまいりたいと考えております。
YouTuber の田島君。
母子家父子会に対しましては、年度初めの総会とか夏休みに行われる激励の慰安バス旅行で、県勢主催で一泊二日の旅行等々、そういった招待事業が多々あるわけでございますが、こういった際に父子家庭の児童もですね、参加できるようにならないしてはどうかと考えますが、その点についてお伺いいたします。
三瀬部長、鴨下君。
三瀬部長、母子福祉会が行っております慰安激励会などの行事に父子家庭にも働きをしたらどうかというご質問でございます。もともとこの慰安激励会は母子父子家庭を対象に、日頃接する時間が少ない親と子の触れ合いや同じ境遇の仲間との交流を行うことで生活の励みとなるようにと行っている事業であります。この事業を行いお願いする際につきましては、組織化をしております母子福祉会に委託をして実施しているものでございます。今後父子家庭の方々にも参加していただけるよう、町母子福祉会とも相談しながら進めてまいりたいと考えております。
19番田島君。
次に広告の掲載でございます。資料で、調べましたけれども、神奈川県の広報でございますが、年間、1億2600万円の広告収入でございますし、鎌倉市が年間400万、津市市が21万6000円、相模小町の候補が17万4000円、二宮町が宝くじの掲載で15万、津市がそういうような形の収入があるということでございますが、本庁で、サマージャンボとオータムジャンボ宝くじの掲載をされたというご答弁でございますが、その宝くじの掲載にあたっての広告収入はどのぐらいだったのかお聞きをいたします。
企画課長、佐伯君。
企画課長、
サマージャンボ、オータムジャンボの広告掲載料のお尋ねでございますけども、1件5万円で、2件、合わせまして、まあ、10万円という広告掲載料をいただいております。
19番、田島君。まあ、非常に大きな金額の収入が、であると言えると思います。まあ、印刷費の、まあ、全額とはいかないまでも、一部、または郵送料とか配布手数料ですね、そういった形のものに補填ができるんではないかと思います。で水道事業所長にお伺いいたしますが、検針票が、各家庭に、配布をされますが、まあ家庭の奥さんというのは家計簿をつけてますと、この検診票を家計簿に保管されるご家庭が多いと伺っているんですが、まあ、そういった検診票の裏面を利用しての企業の掲載、広告の掲載ですね、をしてはどうかと考えますが、その点についてお聞きをいたします。
水道事業所長、小島君。
水道料金の算出の基礎となります。検診票に広告を掲載してはとのお尋ねでございますが、まあ、水道事業会計もですね、長引く景気低迷の影響を受けまして、営業用の使用水量だけでなく、一般家庭におきましても年々使用水量が減少し、事業収入も減少する状況が続いておるわけでございます。このような経営状況の中でですね、お尋ねのように検診票を利用した広告を掲載し、その収入により経費の節減を図ることも企業経営の一つの方法であると私どもの方も考えまして、まあ、先にですね、全国に先駆けまして平成13年4月から広告掲載を実施しております。群馬県伊勢崎市の水道局の実施状況をお尋ねいたしましたところ、検診件数隔月で1回2ヶ月あたり26,000枚、広告の掲載は6ヶ月1個3回配布になります。これで78,000枚、これを1回単位といたしまして市の広報講師で、広告主を募集したそうでございます。しかし応募者がありませんでしたとのことでございました。そういうことで営業活動を行いまして、13年度の前期後期が各1社、14年度の前期で1社広告を掲載したそうでございます。また14年度の後期につきましては掲載する広告主はなかったそうでございます。またさらにですね、15年度も募集したところ、現在のところ見つかっていないというような状況のようでございます。まあ、このように、まあ、景気低迷の中でですね、本庁では、石崎市用とか、取り扱い件数も少ないことから、さらに、国庫主を募集することはさらに困難であろうと、こんなふうに思っているところでございます。まあ、広告掲載だけでなくですね、まあ、水のついての PR 等のことも掲載することも考えられますので、今後の研究課題とさせていただきたいと思います。以上です。
19番、田島君。まあ、本庁ではホームページのリニューアルをされる、実施されているわけですが、まあ、ホームページ、または人間バスですね。人間バスは、まあ、加賀地のバスの借用ということですから、外側は無理かと思いますが、バスの中にですね、そういった広告の掲載も考えられると思いますので、今後とも、
広告の掲載についての歳入確保という面とコスト意識ですね、持っていただいて、広告の掲載についてご検討をお願いしたいと思います。最後の、喫煙防止教育でございます。先ほどご答弁ありましたように、私も各学校を回ってみました。まあ、非常に、喫煙をされる先生方は、非常にご苦労されてるなっていうのが実感です。まあ、全国的には、学校の教育現場はですね、まあ、全面禁煙をしているっていう学校も出て、最近はね、あるそうでございますが、まあ、私は、別に喫煙を進めるっていう意味ではございませんけれども、まあ、非常にタバコを吸っている先生方の立場をこう考えますと、まあ、例えば、トイレの中でしたり、それから職員室の校庭ですね、外でしたり、から、なんていうか、塔と塔の間のね、そういったコンクリートの建築の上で、まあ、雨の日も風の日もあるわけですけども、そういった劣悪の状態の中で喫煙をされているっていうのを見ますと、このままでいいのかなっていうふうに思いますし、そして、まあ、地域に開かれた学校ということで、まあ、高齢者の方や地域の、まあ、大人がですね、まあ、学校に行くわけですよね。まあ、そういった時にタバコを吸われる方がいらっしゃる時に、どうしても灰皿をね、出してしまいますっていう校長先生のお話だったんですね。で、やっぱりそこが灰皿ですと、そこにタバコを吸わない方も同席するわけですので、やはり風景にはね、なってないんではないかと思います。で、東京都の小学校をちょっと聞いてみました。で、小学校の、都内の小学、中学校っていうのは、職員室の他に休憩室があるそうです。で、その他に校長室があるわけですが、タバコを吸う先生方は、その休憩室では、ある程度、分煙をできるような機器を備えて、吸ってもらってますというお話を聞いたんです。で、本庁でも、そういうような形で、まあ、分煙機ですね、吸煙機みたいな機器を、しかるべき、部屋に置いて、そこで、教職員の先生方がタバコを吸う、または外来者の方が、一時タバコを吸っていただくために、そこへ、まあ、部屋にご案内をするっていうような話を取れないかなっていうふうに思ったんですが、教育長いかがでしょう。
教育次長、近藤君。
はい、はい。教育次長、教育長というふうなご指名ですけれども、教育長先ほどご答弁されておりますので、代わって答弁させていただきます。現在、各学校では、校舎内で、喫煙をしないように努めることを前提に、運営対策を実施をいたしてございます。分煙機を設置することは、一面においては、喫煙を容認をすることにもつながりまして、教育現場としては、ふさわしくない措置であると思われます。また開かれた学校づくりという視点から考えますと、公共施設としての分煙機設置も検討する必要はあると思いますが、学校はあくまでも子どもたちが学ぶ教育施設であるということを考えますと、代行者の方々にもご理解をいただき、校舎内勤務を目指していくべきではないかと思っております。
19番、田島君。
例えば職員室の外ですとね、校庭に子どもさんが、ね、いられるわけですので、そういった時には先生のタバコがね、まあ、見られてしまうんですか、見えてしまうと思います。で、またトイレ、職員用のトイレ、 で、タバコを吸っているっていうことは、その喫煙者もともかくタバコの匂いとかですね、煙がどうしてもその部屋に残ってしまうと思いますね。ですからそういった意味からしてもちょっと分煙器が必要ではないかと思うんですが、これは禁煙飲酒薬物乱用防止教育の資料の中でちょっと抜粋をしてみました。この中の一文として、青少年に対する喫煙防止教育を行う一方で、学校内で教師が勝手気ままに、表現がこの文章ですから、タバコを吸っているとしたら教育の効果は著しく損なわれるであろう。学校内の子どもたちが出入りする場所での喫煙は禁止すべきであり、こうした措置をすることによって非喫煙の方が正常な行動であることを印象づけ、喫煙防止教育の効果を高めることになるというふうに書いてありますし、昨年の7月ですか、健康増進21ですか、法律が制定されまして、5月から施行されるわけです。その中でも、防煙ですね、未成年の子供には防煙、タバコを吸わないように、防止教育をしなさい。で、あと、大人に対してはですね、運営をしなさい。そして、喫煙をされている大人には、禁煙をしなさいっていうふうな形で、法律が立ってございます。だそういった意味からしますと、この学校現場での運営っていうのは、なされて叱るべきだと思いますが、まあ、教育長次長のご答弁では、まあ、文面に対しては、ちょっと、先ほどご提言いただきましたので、タバコを吸われる、町長に、お聞きをしたいと思いますが、いかがでしょう。
町長、山田富雄君。
はい。愛人家の一人として、ちょっと肩身が狭い思いをしておりますけど、まあ、いずれにいたしましても、教育現場のことでございますので、教育委員会の中でですね、よく学校の先生、皆さんとですね、相談をさせていただいて、方法を出していただくのが一番いいんじゃないかなと思っております。以上です。
19番、田島君。各学校、多い学校では、先生方8人っていうね、学校もありますし、1人っていうところの学校が、まあ、小学校でございましたけれども、大体4、5人の各学校、先生方が座られるわけですし、また外来者もね、日本の場合、まだまだタバコを吸うことになっているのが、喫煙率は 30% だそうです。特に男は 50% を超えてまして、女性が10何%ですので、平均 30% の大人が、まあ、タバコを楽しまれるっていうんですか、されるわけですので、まあ、我々、タバコを吸わない立場から知りますと、きっちりとそういった現場でもね、運営はしていただきたいなっていうふうに思うわけでございます。まあ、法律で大人の喫煙は認められている以上、なかなか禁煙っていう、全面禁煙っていうんですか、にはいかないのではないかと思います。で、まあ、最後に、局長にお伺いしますが、喫煙をされている先生に対する具体的なご指導ですね、日頃どのようにされているのか、お伺いいたします。
局長、平川君。
局長、あくまでも学校が教育をする場であるということで、学校の主人公は児童生徒であるということをまず基本に置きたいということの中で、校長会におきましても2度にわたってこの問題については協議をしてまいりました。でその中で運営機を置くということにつきましても、これは運営機を置くことがやはり喫煙を許容するということにもつながりかねないということから、あくまでも 学校では喫煙をしない場所である。これは実は昨年の7月に厚木医師会、薬剤師会、それから歯科医師会、この3師会が学校研究集会を開催してくださいました。でその時にもその学校保健においてはこの先生と教師の喫煙というのが一番大きな問題になりました。でこの喫煙というのはこれは教育の内容としてはお酒種類と同じ扱いです。そうしますとお酒の匂いを嗅がせないということから学校現場においてお酒を飲んではならないということで今一切学校現場でお酒は飲むことは禁止されています。これと同じような意識でもってタバコについても考えなきゃならないということの基本方針の中で先生方にはやはり啓発していきたいと。ただ社会通念上ですね、やはり禁煙者というのが電車の中にある、まあ、そういうふうに、まあ、大人の喫煙は許容されているというこういう社会通念から一遍に禁煙ということはなかなか参りません。まあ、その中であくまでも努力目標ということで啓発していくということになるかと思いますけども、まあ、それについても分煙器を置くというのは先ほど申し上げましたようにむしろ許容する先生方のせっかく の, この気持ちをですねこの口に助けてはならないということから、これはあくまでもその分煙対策というのはやはり一つ考えていこうと考えていこうというのは積極的には考えない方がよろしいだろうというような方向で、これは校長会の共通認識の中で分煙器はやっぱり置かない方がいいんではないかというところで、まあ、今のところは共通認識に立っているところというふうに受け止めております。
19番田島君。
学校現場ではございませんけれども、新年度で男子公務員からですね、多分ロビーのところに分煙器を設置をされてたと思います。
校長の方にお願いします。静かにお願いいたします。
どうぞ。長津公民館のロビーにね、分煙器を多分設置をされるんではないかと思いますが、長津公民館は女性プラザと言われるぐらいに、レディスプラザと言われるぐらいに、お子さんをお持ちの、主婦が出入りが多い公共施設でございます。そこに分煙器を置かれるっていうのも、教育長の先ほどのね、ご見解からすると、騒がしくないんではないかという疑問をいたしますけれども、まあ、そこが、例えば分煙器を置けるんでしたら、学校現場でもですね、まあ、生徒の目に届かない、子どもの目に届かない場所で喫煙を先生にさせるっていう立場で、しかるべき部屋の確保がね、必要ではないかと思うんです。まあ、今後、大規模改修とか、いろんな形で、されると思いますが、そういった時期に、ぜひ、先生方の喫煙ですね、憩いをできる、まあ、休憩室みたいなものを、確保をこう、ね、していただければ、そこに、喫煙をどうしてもしたい、大人が、いらの方とかね、外来者とか先生方がしていただくように、していただけば、よろしいんではないかと考えます。まあ、くどいようでございますが、生徒の目に触れない場所、そして、劣悪な、環境でね、している先生方の立場に立ちますと、分煙器なり吸煙器なりの、設置も必要ではないかと思いますので、今後ぜひご検討していただくようにお願いいたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。